11月26日第4質礼拝式を始めたいと思います。前奏を持って今日の礼拝を始めたいと思います。主の御臨席を前礼を持って祈りましょう。では総額をお願いいたします。賛美いたします。今日は、プレイズバンドの皆さんと、聖歌隊の合同の先導がございます。ではよろしくお願いします。
ハレルヤ、心開いて神様に賛美捧げましょう。輝け主の栄光、お願いします。
Thank you.
ありがとうございました。では続いて、使徒信条を持って信仰の告白をいたします。スクリーンまたは今日の信仰の無駄の方に載っておりますので、これを参考にしてください。使徒信条、我は天使の信仰の信
仰天使の信仰の信仰の信仰、我々はその一人を、我々は主イエス・キリストを信ずる。主は聖霊によって宿る。乙女マリアに生まれて、御手をピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、四人に下がり、三日後に死人の血をよみがえり、天に上り、全能の父なる神の右に座したまま、かつての生き方にて、生きる者と死ねる者とを裁くもの。我々は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信じる。アーメン。
では続きまして、イエス様に教えていただきました死の祈りを祈ります。死の祈り。
天に祈らします。
我々の父よ、
願わくは皆をあがめさまえ、御国を来たらせてまえ、御国を天に流るごとく、地にもなさせてまえ、我々の日曜の糧を今日もなさせて
まえ、我々に罪を犯す者を我々が許すごとく、我々の罪を許したまえ、我々の心に合わせず、明るい救い出したまえ、国の力と栄えとは限りなく何のも問題ではない。アーメン。 では、今日の礼拝のための祈りを、司会がいたします。心を合わせていただければ、幸いです。天にばします私たちの父なる神様、今日の儀礼を感謝いたします。先週1週間主の助けを得て生活ができましたことを感謝いたします。しかしながら毎日たくさんの間違いを起こし、積もり積もってこの杉戸教会に来ました。どうぞお許しください。そして主が使えた私たち一人一人を嘆きを見てくださり、この1週間新たな心を持って歩んでいけますように助け導いてください。今日は6月牧師先生を立ててくださり感謝いたします。これから皆が聖なるものとされますようにという題でメッセージを聞こうとしています。どうぞ野松牧師先生を助けてください。また聞く私たちの心が開かれ、全てを理解し御言葉通りとなりますようにお願いいたします。私たちの救い主主イエスキリスト様の皆を通してお祈りいたします。では、この中方にですね、賛美歌となっているんですが、これは間違いです。これは、私がその、自分に、聖書朗読に行きたいと思います。今日の聖書朗読は、マタイの福音書6章9節です。朗読の後、野松先生より、皆が聖なるものとされますようにという題でメッセージをいただきます。今日の朗読は、たっぷり、ではお願いします。
マタイ福 福音書6章9節、だからこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように。
おはようございます。杉戸キリスト教会の礼拝にようこそおいでくださいました。神様はあなたを愛しておられます。あなたの上に神様の祝福が豊かにありますように。お祈りいたします。天のお父様、それぞれの1週間の旅路を終えてこのところに再び招かれてまいりました。あなたは私たちを恵もうとして待っていてくださいましたから、ありがとうございます。主よ、すべての重荷や思い煩いをあなたの御前に下ろします。どうぞ私たちのことを心配してくださる神様が、私の心の中をご覧になり、傷のついた道があるかないかを見て、私たちを常しえの道へと、絶望から希望へと、死から命へと移してくださいますようにお願いいたします。そして権勢によらず、能力によらず、神の霊によって圧倒的な勝利者となることができますように助けて導いてください。主を語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストの名前を通して祈りいたします。アーメン。前回からイエス様が教えてくださった主の祈りを一緒に見たいと思っております。この前は一番最初の呼びかけのところを覚えました。あなた方の父はあなた方が求める前からあなた方に必要なものを知っておられる。私たちが願う前から、求める前から、神様は、天のお父様は皆さんに必要なものを知っておられる。だから、ですからこう祈りなさいと主の祈りが進められていました。そして天にいます私たちの父よと最初の呼びかけがありました。祈りは呼びかけでこけると全部こけますが、これが正しく天を向いてですね、天を見上げて天にいます私たちのお父さんと呼びかけることができたら、あとは本当に導かれてまいります。天のお父さん、その方のお名前が今日問題にされていきますが、一つ目のお願いを見ていきたいと思います。主の祈りはすべてお願いです。皆が崇められますようにと、これまでの聖書の訳ではなっておりましたけれども、新しい新改訳2017では、皆が聖なるものとされますようにと訳し直されています。これはかなり大きな違いだと思いますね。新共同訳でも皆が崇められますようにと、漢字を使ったりもしておりますが、同じような訳がなされていましたが、本当に大改訂だと思います。47年間親しんできた新改訳 1,2,3 版で変えなかったところをあえて大胆に変えています。皆が聖なるものとされますように、これ誠に元々のギリシャ語の本文のその言葉そのものなんです。神様のお名前が聖なるものとされますように、これが主の祈りの一番最初のお願いであります。人間は自分の力では天のお父様のお名前を汚すことしかできません。人間は自分の力では天の父なる神様の顔に泥を塗ることしかできません。どのように私たちはそのような愚かなことをしてしまうのでしょうか。今日もまたルカの15章に記されていますお父さんと二人の息子の例え、そこに登場している一人一人の人物に目を向けていきたいと思いますが、最初の前半では、どのように私たちはお父さんの顔に泥を塗ることができるのか、どのように私たちはお名前を汚すことができるのか、そのことをルカの15章から見ていきたいと思っております。よく放蕩息子の例えと言われますが、お父さんと二人の息子の例えと表現するのが一番適切かと思います。ルカ15章11節から聖書をお持ちの方は聞いていてください。また開いていただいても結構ですが、イエスはまたこう話された。ある人に二人の息子がいた。ある人というのはお父さんです。お父さんに二人の息子がいます。弟の方が父に、お父さん、財産のうち私がいただく分をくださいと言った。それで父は 財産を2人に分けてやった。まず登場するのは弟息子の方でありますけれども、この弟息子は露骨に反逆します。思っていることをそのまま親にぶつけるタイプの子供でありましょう。自分のやりたいことをそのままやりたい、そういう形で露骨に要求をしていきます。お父さんがまだ、死んでもいないのに、死んでからいただけるはずの財産を前もってくれと、要求するのでありました。それは親父早く死んでくれないか、親父いなくてもいいから、お金さえあれば俺は幸せに暮らせるから、そのような爆弾発言であります。そのような形でお世話になったお父さんの顔に泥を塗っていく、そのような異邦人的な罪人の姿があります。父は財産を二人に分けてやります。そうしますと13節、それから何日もしないうちに弟息子は全てのものをまとめて遠い国に旅立ってまいります。地方から都会に出てくる若者であります。大都会メトロを目指して遠い国に旅立っていったものとなります。そこには全ての幸せが待っているということであったでしょう。そしてそこでどのような生活をしたのでしょうか。放蕩してとありますが、まさに放蕩する息子の姿がそこにあります。お父さんが一生懸命働いて蓄えたお金をいただいたにもかかわらず、それを湯水のように使ってしまう、惜しげもなく何の在籍感もなく、そのようにお父さんのお金を使ってしまう、そのような息子の姿があります。遠くに家を飛び出し、遠くに旅立ち、湯水のように財産を浪費する、そのような形でこの息子はお父さんの顔に泥を塗っております。お名前を汚し続けています。何もかも使い果たした後、重なる時には重なります。その地方全体に激しい飢饉、リーマンショックのようなものが起こりました。世界同時不況のようなものです。彼は食べることにも困り始めます。本当にその日暮らしの状態になっております。それでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑に送って豚の世話をさせた。当時豚というのは一番汚れた動物と言われていました。ですから食べてはならないという教えも旧約聖書の中に出てきたりもします。その汚れた動物のお世話をするアルバイトというかお仕事をするまで、そこまで彼は汚れていきます。そのようにしてお父様のお名前をドロドロに汚していきます。お父様の顔に泥をベタベタベタベタ、その豚のところにあるような、その泥がですね、濡れていくような姿ではないでしょうか。彼は豚が食べているイナゴ豆、人間が食べるようなものではない、美味しくなくて食べたくないというものですが、よほどお腹が空いていたのでしょう。イナゴ豆、豚の餌でさえも食べたいと思うほどにお腹を減っていましたが、誰も彼に与えてくれない、そのような落ちるところまで落ちてしまった状況があります。人間というのはそこまで落ちるところまで、行くところまで行かなければ向きを変えることができない愚かさを、頑固さを持っているかもしれません。しかし危機的な状況こそチャンスであります。彼はその時懸命にも野生霊なる神様の促しがあったのでしょう。我に返って向きを変えて、天のお父さんの家のことを思い出すのです。父のところにはパンの有り余っている雇い人がなんと大勢いることか。そうです、お父さんの家にはたくさんの雇い人がいて、パンは豊かに有り余っていた。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。 立って父のところに行こう。そしてこう言おう。お父さん、私は手に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。そのように何をどう話そうかとセリフをまとめて、彼は立ち上がり、そして自分の父のもとへと一歩向きを変えて向かっていきます。ところがこのお父さんのなんと哀れみ深い姿、そこまで泥を塗り続ける息子に対して、お父さんはどのような形でその息子を迎え入れていくのでしょうか。まだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけてとあります。家まで本当に遠かった、天のようにポツンと落ちぶれた弟息子がとぼとぼと帰ってきていたことでしょう。しかしお父さんは待っていたのです。さまざまな形で顔に泥を塗り続ける、反抗に反抗を重ねてくる、そのような息子を待っていたからこそ、遠かったのに見つけることができたのでしょう。そして本当に心の底からの哀れみと喜びに駆られて、そして駆け寄って走り寄って帰ってきた弟息子の首を抱き、そして何度も何度も口づけしていく姿があります。これまでの訳では走り寄ってと書かれていましたが、新しい訳では駆け寄ってという訳になっています。駆け寄る神、私たちがどんなにどうしようもない息子や娘であっても、それでもお父さんは、天のお父さんは厳しく叱りつけたりせず、よく帰ってきたね、よく生きてたねと言って、本当に走り寄って駆け寄ってくださり、抱きしめて何度も何度も口づけをしてくださり、それほどに憐れみ深い愛に満ちたお父さんであります。そのような父親の愛を受けながら放蕩して帰ってきた弟息子はお父さんに言います。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。ところがその時、思いがけない、いや考えられない、ありえないことをお父さんはしてくださるのです。お父さんいらないというような息子に対して、お父さんはしもべたちを呼んで一番良いものを持ってこいというのです。天のお父様はそのような方です。そこそこいいものとか、まあまあいいものとか、英語で言うとグッドとかベターとか、そういうものを私たちに、まあ、これでいいかみたいな形でくださる方ではありません。天のお父様という方はあなたにとってベスト、ハイエスト、一番良いもの、それ以上のものがない、それよりもっと素晴らしいものがない、その最高のものを、一番良いものを持ってきてきさせよという、そういう方であります。急いで一番良い着物を、衣を持ってきてこの子に着せなさい、手に指輪をはめさせ、足に履物を履かせなさい、そして肥えた柔らかい美味しそうな子牛を引いてきてほぐりなさい、料理しなさい、子牛のビーフシチュー、ビーフカレー、わかりませんが、そのようなものです。子牛を引いてきてほぐりなさい、食べて祝おう、この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから。そして祝宴が始められていきます。天の父なる神様という方はなんと愛にあふれている方でしょうか。弟息子のように露骨に反逆し、家を飛び出し、遠くに旅立ち、湯水のように財産を浪費し、落ちぶれて豚の世話までしていた、そこまで落ちぶれてお父さんの名前を汚しに汚し、泥に塗り、顔に泥を塗り続けた息子が帰ってきたとき、その息子を大歓迎して行かれる姿があります。 お兄ちゃんはどうでしょう。お兄ちゃんは別の形でお父さんの顔に泥を塗ります。皆を神様の、お父さんのお名前を汚していく姿があります。それは弟が帰ってきて祝宴が開かれたというところで初めて暴露されていくというかですね、明らかにされていくことで、それまでは秘められて隠されていたことです。25節、ところで兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきた。ピーヒューヒュー、笑い声、踊り声、楽しそうな、美味しそうな料理の匂い。それでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねます。おい、おい、家で何が起こってるんだ、どうなってるんだ。しもべはお兄さんに言います。あなた様のご兄弟がお帰りになりました、息子様です。無事な弟様の姿をお迎えしたので、お父様が肥えた子牛をほぐられたのです。この最後の言葉ですね、お父様が肥えた子牛をほぐられた、肥えた子牛で彼は切れます。それまで我慢に我慢を重ねて良い子を演じ続けていたその仮面が見事に剥がれます。お兄さんはお父さんの前では仮面をかぶり続けていました。いい人を演じ続けていたんです。お父さんの前では日本人のように本音と建前を見事に使い分けて、お父さんの前ではいい息子、優しい、本当に素晴らしい立派な息子、しかしお父さんの顔以外のところでは別の顔を持っている。彼の心の内は不平不満でいつもいっぱいでした。なんで俺がこんなことしなきゃいけないんだ、なんで俺がこの親父の面倒見なきゃいけないんだ、なんで俺がこんな家に居続けなきゃいけないんだ、その不平不満と言葉にならない怒り、苛立ち、そしてそれはやがて殺意に変わっていったことでしょう。親父早く死んでくれないかな、口に裂けても言いませんけど、彼は密かに殺意さえ抱いていたと思います。 お父さんの存在そのものを疎んじていてほしくない、そうはっきりと心の中で思っていたと思います。そのような形でお父さんの名前を怪我しに怪我し、お父さんの顔に泥を塗り続けていたお兄さんの息子があります。彼は自分の弟を弟と呼ぶことでさえできません。あなたの息子が帰ってきたんですけど、それあんた何やってんですかみたいなことを言い始めます。そしてお父さんの喜びを一緒に喜ぶこともできない。聖書の中には喜ぶ者と共に喜びなさい、泣く者と共に泣きなさいとありますが、これ本当に天のお父様が私一人一人に対してしてくださっていることであります。あなたが嬉しい時に一緒によかったねって喜んでください。でもあなたが涙を流して悲しいっていう時に一緒に悲しんでください。それが天のお父様です。そして人間として一番素晴らしいことは、神様の喜ばれることを一緒に喜び、神様が悲しまれることを一緒に悲しむ、そのような心を持った人こそ一番幸せな人でしょう。最高のクリスチャン人生を生きている人でしょう。ダビデはそうでした。自分も付け狙っていたあのサウルという王様、でも油が注がれた神様によって建てられた王様、彼は自分からは決して手を出しませんでした。しかし何度も何度も殺されかけました。そのサウル王が死んだときに、ダビデは神様の悲しみを一緒に悲しむことができました。第二サムエルにそのように書いてますね。天のお父さんが悲しまれていることを一緒に悲しめなくて何がクリスチャンでしょうか。天のお父さんが喜べることを一緒に喜べなくて誰がクリスチャンでしょうか。このお兄ちゃんはいつもお父さんと一緒に家にいながら、弟息子よりも遠いところに心はあったと思います。弟息子とお兄ちゃん息子、全然違う形ですが、同じようにお父さんの顔に泥を塗り、お父さんのお名前を汚し、そのことしかできない、そういうどうしようもない息子と息子たちでありました。これが私たち人間の姿だと思います。クリスチャンホームで生まれたらお兄ちゃんタイプになっているでしょう。 未信者の家庭で生まれ育ったならば弟タイプかもしれません。とにかく人は神様のお名前を汚すことしかできない、そのような愚かさを持っております。しかし聖書には救いがあります。福音があります。聖なる神様の清さに触れられるとき、初めて私たち人間は自らの汚れを知ることができます。カーテンを開けて朝の光が差し込んでくるときに、普段見えない部屋の中に舞っている埃がダイヤモンドダストのようにキラキラと輝く姿を、布団を上げたりするときご覧になりましたね。あのような状況だと思うんですね。清い神様の光が私たちの心に差し込んでまいりますと、それまで闇に紛れてごまかしていた自分の心がごまかせなくなってしまう、照らし出されてしまう。心の中に待っている憎しみや怒りや敵意や殺意や妬みや、それが全部明らかにされていきます。そして自分はそんなに愛のある人ではない、自分は人のことをああだこうだということができる資格がない、そのような汚れに汚れたどうしようもないものだということを知ることができます。その自分の愛のなさ、自分の汚れ、自分の自己中心さ、身勝手さ、それを知るときが神様の愛を知る最初の一歩でありましょう。全くふさわしくない、全く値しない、そのような私たちに神様は愛を注いでくださるのです。清い神様は同時に愛の神様であられます。その神様に弟息子、お兄ちゃん息子、それぞれ違いますが本当に愛されていきます。その時にだけ私たちはこの主の祈りを、いやいやでもなく強制されてでもなく喜んで自発的に願うものに変えられていくことでしょう。肥えた子牛をほふられました。お父さんはあなたのご兄弟が、弟様が帰りましたから喜んでおります。そのような知らせを聞いたとき、お兄ちゃんはどのようになさったでしょうか。18節、すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。ちょっと家出をしています。プチ家出と言っていいと思います。非常にお兄ちゃんはお父さんのことを恐れていたかもしれません。だからあからさまに反抗することはできない。でもささやかな抵抗というかですね、それまでの積もりに詰まったその思いを、家に入ろうともしない、家の前でうずくまっているというような形で彼はお父さんに態度を示します。ところがなんとこのお父さん出てきてくださるんですよね。父が出てきて彼をなだめたとあります。なんと素晴らしいお父さんでしょうか。本当に謙遜なお父さんだと思いますね。決して上から目線ではありませんよ。ちゃんとそのところまでへりくらってくださって、いじけている、うずくまっているそのお兄ちゃんのところに来て一緒に座ってくれたというような感じがしますね。父が出てきて彼をお兄ちゃんをなだめるんです。どうしたんだい、なんでそんなに怒っていじけているんだい。しかしその時お兄ちゃんは初めてお父さんに本音をぶつけます。こういう祈りはいつか必ずしなければいけません。祈りは本音でなければ意味がありません。神様と本気で格闘してくるような祈りです。兄は父に全ての思いをぶちまけます。今まで隠して隠して仮面をかぶり続けて絶対に心の中を見せなかったその息子が全部ぶちまけます。吐き捨てるように、ご覧ください、これお父さんに言うような言葉じゃないです、敬語じゃないです、見てみろっていうような言葉です。長年の間、本当に長年の間、 私はお父さんにお仕えしてきました。奴隷のように、まるで召使のように、いつもずっとお父さんに使われ続けてきました。あなたの戒めを破ったことは一度もありません。非常に立法主義的な人です。良い行いを自分の力で精一杯頑張ろうとした真面目なこのお兄ちゃんであります。真面目だからこそ自分で頑張っちゃうんですよ。自分で良い行いができると思い込んでいるからです。戒めを破ったことは一度もありませんとはっきりと言い切ることができています。そしてだから見返りがもっとあってもいいんじゃないかと言い始めます。弟と自分を比較し始めるんです。横向いています。あなたの戒めを破ったことは一度もありません。その私には、この私には友達と楽しむようにと小ヤギ一匹さえ砕かさったことはありません。なのに肥えた子牛ですか。それなのに遊女と一緒にお父さんの財産を食い潰した息子、そうですね、おそらくそうだったでしょう。今で言うならばキャバレーに行って女遊びをして、パチンコに競輪競馬に遊びまくってお金使い果たして、そしてアルコールに飲み会2次会3次会4次会もう気前よくみんなおごって、遊女と一緒にお父さんの財産を、ホステスさんと一緒に財産を食い潰したこの息子が帰ってくると、そんな息子のために肥えた子牛を贈られるとは。わかりますよね、肥えた子牛というのキーワードです。彼はあえてそれを強調しています。こんな奴のためになんで肥えた子牛を贈るんだ、俺のためにそれくれよ、なんでこんな奴にお父さんそこまで愛するの、やめてくれよ、俺の方がもっと愛されにふさわしいじゃないのか。彼は本気で怒っています。立法主義者の怒りです。私こそ愛されにふさわしいものだ、私は一生懸命これだけの血の滲むように我慢して一生懸命奉仕し続けてるじゃないの、何が問題なの、こんな遊びまくってきた弟になんでこんな報いがあるの、冗談じゃない、ふざけるな親父。そのようにして最終的に彼は見事にお父さんの顔に泥を塗るわけです。お兄ちゃんは今まで隠していた泥を全部そこで吐き出してる、ブワーッと口から吐き出してる、もう真っ黒になりますよお父さん。顔だけではなくて体全体が汚れてしまいます。人間のできることはそういうものです。怒りや憎しみややり場のないものを全部神様にぶちまけて、お前が悪いんだろ、なんどうしてくれるんだ、お前のせいで俺はこんな人生になってるんだぞ、俺の人生取り返し、やり直させよ、呪いに近い言葉でしょう。しかしそこまで私たちがお父さんに、天のお父さんに泥を塗り続けて汚れに汚れ、お名前を汚したとしても、お父さんはこんな風に私たちに声でかけてくださる方です。31節、父は買いに行った、お兄ちゃんに行った、来よ私の愛する子よ、お前はいつも私と一緒にいたよね、そしてお父さんのものは全部お前のものだよ。お兄ちゃんが全然気づいていなかった恵みですよ。恵みというのは、奇跡というのは、ありふれた日常生活の中に散りばめられています。当たり前だと思ったら何も見えません。でも毎日の一瞬一瞬が奇跡なんですよ。本当に当たり前じゃないんです。神様が心臓を動かし、神様が呼吸を楽にさせてくださり、神様が美味しいものを美味しく食べさせてもらえて、夜寝れて、自分でトイレにも行けて、自分で体も洗えて、お風呂にも入れる、自分の好きなようにいろんなところに出かけることもできる、元気にお仕事もできる、雇われるその仕事もある、自分のことを心配してくれる友達や仲間もいる、すべて当たり前じゃありません。一つ一つが神様からの愛です。
本当に神様はあなたのことを心配しておられるんです。心を配っておられるんです。あなたにゴスペルで私の好きな歌、一羽のスズメ、一羽のスズメでさえも神様の眼差しの中で生かされている。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に収めることもできない、何もお仕事してないブータラのようなスズメ一羽、その一羽でさえも天皇お父様はちゃんと養って生かして愛されて心配られて元気に飛び回ってチュンチュンできる。神様の許しなしに一羽のスズメでさえも地に落ちることがない。本当に天皇お父様は桁外れに愛の方です。全然条件付きではありません。立派な息子だから愛するとかっていうそういう人間的なお父さんでも全くありません。親父がしてほしいことをするから愛するなんていうそういう本当にあの人間的なお父さんのそういう限界の愛はありません。どこまでもどこまでもお父さんの顔に泥を塗り続けてもそれでもなお私の愛する息子よ、私はお前が帰ってきてくれることをずっと待ってるよ。もうお父さん怒ってないよ。早く帰ってきてほしい。今は恵みの時だよ、救いの時だよ。でもやがてその恵みの時、救いの時は終わっちゃうよ。扉が開かれている時に、扉が叩かれている間に、痩せ我慢をせずに、意地を張らずに、いい格好せずに、心を開いて自分のありのままをぶち明けて、そして私のところに帰っておいで。そのように天の父なる神様はお一人お一人に、特に教会の外にいる、まだ信じていらっしゃらない、まだ信仰告白なさっていない、まだ洗礼を受けていないお一人お一人に語っておられます。そのように清い神様の愛に触れられていくとき、初めて私たちは自分の汚れを知ることができ、同時にそのような私が愛されているという喜びに満たされていきます。ありえない、信じられないんですけども、こんな私が愛されて受け入れられて許されるということが起こり得るんです。自分で自分が嫌で仕方がない、もう早く死にたいと思うような私が、死んで生きててよかった、よく生きてた、もう二度と私の元から離れるな、いつもいつも一緒にいてほしい、そのようなお父さんであられます。そのようにしてこの二人の息子のように、さまざまな形で一つ一つの細かいことは違いますが、でも泥を塗り続けていたお父さんの素晴らしさが分かれば分かるほど、このお父さんのお名前が聖なるものとされますように、お父さんごめんなさいと言ってお父さんの顔を一生懸命拭き始める、体を洗います、清潔していく、それまで自分が泥を投げかけて唾を吐いて怪我していたそのお父さんを自分がきれいにしていくような祈りですよ。まず自分自身がこのお方を本当にきれいにできますように。それはまさに天を見上げて神様を神様としていく、まことに信仰の原点となる願いであります。お金を神様としたり、自分を神様としたり、あるいは魅力的な何かを神様としてしまうのではなく、こんな素晴らしい神様いないよ、こんな素晴らしいお父さんいないよ、世界中探してもという神様の素晴らしさを見つけたら、もう他のお父さんとか他の神様は必要なくなるんですよ。そこにおいて初めて十戒のようなものが喜ばしい響きに変えられてくるんです。 今までねばならないとかっていうすごい堅苦しい言葉だったのに、そうじゃない優しい響きが聞こえてくるんですよ。私のようなすごい神様、素晴らしい愛のある神様いるかい？私ほどお前を愛してくれてる神様いるかい？いや、いませんと心から言うことができたとすれば、もう他の偽物の神様は必要なくなるんですよ。私以外に他の神々を持つなって言われなくても、あなた以外に他の神様もいりません。そうですよね。子供でさえそうですよ。一番素敵なおもちゃとか宝物をいただいたら、今まで遊んでいたものは魅力なくなりますよ。本物です。聖書の中には本物があるんですよ。私たちが求めてやまない、いつまでも変わらない愛、いつまでも失望に終わらない希望、そして絶対裏切られることのない真実な神様、絶対に見捨てられることのない愛、完全にありのまま受け入れて、なおも愛し続けて、そして私たちを立派なイエス様と似たような素敵な素晴らしい愛の人に変えてくださる、そのお父様のぜひ素晴らしさをしていただけましたならば、このお父さんの名前が聖なるものとされますように。自分はその顔に泥を塗っていたけれども、今は一生懸命拭きます。墓石磨くようなことよりももっとすごいことですよ。生きた神様のそのお姿を恐れ多くも、怪我し続けていた、唾を吐きかけ続けていたもの、申し訳ありませんでしたと、この神様がお顔が綺麗になっていくように。これは絶対に自然に出てくる祈りではありません。上から与えられた願いです。そして私たちを通して弱い未熟な未完成な私たちの歩み、口から出てくる言葉、顔の表情、態度、行い、私たちの生活習慣、私たちの生き方、私たちの存在を通して、天のお父様のお名前が聖なるものとされますようにという祈りです。自分の力ではそれは無理なんですから、泥を塗ることしかできないんですから、もうお願いするしかないんです。天のお父様は私の存在そのものを通して、口から出てくる一つ一つの言葉を通して、顔の表情を通して、私の生き様を通して、日常生活を通して、天のお父様の素晴らしさが最大限に皆さんにご紹介できますようにということですよね。私を見ると天のお父様の素晴らしさが分かる、あなたの信じている神様の素晴らしさが分かったから、あなたの神様を信じたいっていう人が起こされますようにという祈りですよね。この祈りを持って生活の場に使わされていかなければ、どうやって私は証しなんていうことができるでしょうか。無理です。隠れキリシタンになる以外にないです。本音と建前を見るつかに使い分けてですね、なんか優しそうな人、愛のある人を演じることしかできないでしょう、見せかけだけの。しかしそんなもの見抜かれますよ。身近な人ほど、家族の人ほど、あなたの信仰の本質を問うていると思います。じっと観察されていると思います。この人はクリスチャンと言うけれども、本当に本物をうちに持っているのかどうか、本当に心からその拝む対象を喜んでいるのか、素晴らしさを本当に知っているのか、それが私たちの日常生活においていつも四六時中問われていると思います。牧師だけではありません。杉戸キリスト教会の教会員ですという皆さんお一人お一人が、職場で、学校で、地域で、世の光となるべく、地の塩として、世の光として召されて、任命されて、ここから派遣されてまいります。この主の祈りを祈りつつ使わされてまいりましょう。それぞれご自分の言葉で祈ってみてください。 天にいます私たちのお父さん、私たちは自分の力ではあなたのお名前を汚すことしかできません。あなたのお顔に泥を塗り続けることしかできません。しかしそれでもなおあなたはそんな私たちのために愛する一人子を身代わりに十字架につけて私たちのすべての罪を葬り去り、私たちの汚れを清め、そして内側から新しく作り変えてくださり、そして本当にもはや本音と建前を使い分ける必要もない、仮面をかぶり続ける必要もない、そんな素晴らしい自由の中に解放してくださり、疲れない人生へと招いていてくださることを覚えます。どうかしよう、新しく始まった一週間、それぞれのところで天を見上げて神様、あなたを神とすることができますように、あなたの素晴らしさをもっと知ることを通して他の神々を持つ必要がないよとおっしゃっていてくださる、そのことを喜んで選び取っていくことができますように、私たちの歩み、言葉と行い、生活、生き方、存在を通して神様、あなたのお名前が聖とされますように、主イエスキリストのお名前を通して祈ります。アーメン。